今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、3月、昨日木曜日は広島で初めてって聞きましたけれども、桜の開花宣言がありました。京都にももう間もなくこの開花宣言聞かれるのではないでしょうか。皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて、今回は本当に話題の、話題沸騰中の沸騰もう一線度っていう感じでしょうか。はい、文春法炸裂、文春法に見る週刊誌ジャーナリズム、そんなテーマでお届けします。この文春法、私ちょっとこの文字にしてるんですが、法がやっぱりパソコンですから1回目と2回目が違う方になってますけれども、大砲の方ですね、はい、はい。さあ、この週刊誌文春といえばっていうことはないですけども、コメンテーターは株式会社牧野出版代表取締役佐久間健一さんです。2度目のご登場です。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、なぜ佐久間さんにお越しいただいたかというと、ちょっとご説明、ご自身でもう自己紹介しちゃってください。
そうですね、はい、かつて写真週刊誌っていうのがありまして、
はい、
現在フライデーとフラッシュってありますが、
はい、
その写真週刊誌の一番最初に出たものが1981年10月に創刊されたフォーカスっていう雑誌なんですよね。
はい、
出版社は新潮社から出ています。
出版社から出てるんですよね。
はい、そうです。
読む側、見る側からすると、出版社から出てるっていう意識は多分あまりないのではないかなと。
そうかもしれないですね、はい、そのフォーカス編集部に、はい、創刊直後、創刊からちょうど半年経った頃にいて、
1981年、
81年の10月に創刊された翌年の82年の4月に新卒で新潮社に入って、
はい、
で最初に配属されたのがフォーカスだったんですよね。
それってなかなかきついですね。
そうですね、正直きつかったですね。
新卒でまだ社会生活っていうか、はい、社会人としては、
はい、
もう本当にゼロからの出発で、
はい、
いきなりその写真週刊誌、まだ創刊して間もない写真週刊誌のスクープ部、
はいはい、でましてや当時写真週刊誌っていうのは初めて創刊されたので、
はい、
認知されてないっていうか、一体どういう雑誌なんだと、
はい、で週刊誌はあったんですよね。
週刊誌ありました、当時から今もある週刊新潮、週刊文春、
はい、
週刊ポスト現代っていう雑誌あったんですけれども、その写真週刊誌って一体なんだというような、は
あ、まだ分かんない、
要するに存在してないものを作っちゃったわけですから、
はい、
でそこで半年経って、なかなか世の中に認知されない厳しい時に入社をして、最初にそこに配属されたと。
おお、
はい、でそこで8年いて
8年、
はい、
これすごいですね。 で、はい、
でその間に写真週刊誌っていうのがどんどんこう話題になってきて、
はい、
一時期は新潮社のフォーカスを含めて5誌ありました。で部数はですね、5誌合わせて500万部ぐらいの時代があったから、いわゆる写真週刊誌っていうのが一つの時代を作ったという。
500万部っていうとなかなかの、
いやそれはなかなかです。今朝日新聞だって部数が落ちてきて700万部切
るとか、読売で1000万部ぐらいですか。
そうです、1000万部今ないと思います。
ないですか、
はい、ですからその写真週刊誌5誌で500万部っていう時代があったんですよね。フォーカスでさえ1誌で200万部超えたことはあった。
あ、そうですか、
はい、
その週刊誌がそれより前からあって、
はい、
この写真週刊誌、
はい、
このフォーカスを皮切りにというところで、
はいはい、
その違いっていうのは何が違うんでしょう。
やっぱり一番大きかったのは、
はい、
写真をメインに出して、
ええ、
その写真を捉えて、 なんていうんですかね、この写真であるって決定的な瞬間を捉えるってことを目的にしたっていう。
記事はそんなになかったんですか？
ただ記事の量は少ないけれども、はい、取材する手間暇は全く一緒で、まあ、記事は圧縮している。でも写真でそれを伝えるという。ですから今のこういうインスタ時代とかですね、はい、ネット時代、 YouTube 時代を先取りした雑誌ではないかと僕は思ってるんですよね。
そうですか、はい、あの週刊誌を電車の中でこうめくるよりも、はい、そのフライデーやフォーカスを、はい、まあ喫茶店で見る、はい、ややおしゃれ感も
ありましたね。
ないではないと、
はい、当時はそういう、まあ、特にフォーカスの場合にはおしゃれな表紙、三尾光三さんっていう、はい、まあ、現代アーティストの方がまあこうデザインしてたりっていうのはありましたんで、まあ、そうおしゃれ感っていうのはありましたよね。
そうですか。このフォーカスを創刊された方が、はい、こうある何かを見てますと、なかなかの方が創刊されたと
斎藤純一さんっていう、はい、出版界ではとても有名な方で、最近その斎藤純一さんに関する評伝も出てますね。
ああ、そうなんですか。
その斎藤純一さんという方は週刊新潮も発明というか創刊された方で、
あ、
っていうのは
そうですか、
当時新聞社は週刊誌を出してたんですよね。
週刊毎日、週刊朝、
サンデー毎日ですね。
サンデー毎日、あ、そうか、サンデー毎日、
毎日週刊朝日という。
今はないんですか？
今はありますが、要はポイントは当時全国に支局とかいうそういうのが整備されてたから、はい、週刊誌を出すのは、まあ、新聞社は可能だけど、出版社なんかそういう、ね、インフラの整備がないから週刊誌なんか出せないというふうな時代に週刊新潮っていうのをまあ、考え出したりっていうのは斎藤さんで、
はい、
でまあフォーカスも考えたのは斎藤純一さんという方です。
あ、そうですか、はい、まあ、そういう、こう出版界っていうか、はい、そのなかなかの方がそういうものを創刊されたという歴史もあるというところで、はいはいはい、さあ
本題に
本題なんですがさあ買ってまいりました。私、
週刊文春、
週刊文春、
まあ、要はあれですよね。なぜ週刊文春ばかりに情報が集まり、ああいうスクープが出せるのかっていうところが、
いや、なんなん週刊文春って。私今日本当何年ぶりにこの週刊誌を買ったんでしょうか、はい、まず買おうと思って、はい、値段を見ましたら高い、はい、
だから何を基準に高いって言ってるのか
ですね、ちょっともう正直な感想を言うと、はい、もう別に大した記事書いてないのに、400円ですかっていう、まあ、そんな、もう本当に正直に正直に、感想を申し上げると、そんなふうに思うんですが、出版に関わっておられた佐久間さんからすると、はい、今の私のコメントに対して腹立つっていう感じですか。ちょっと違うわ、まあ、っていう感じでしょうか。
やっぱりその価値観なのでね、はい、例えば映画1本2時間じゃないですか、大体それ1900円ですか今、まあ、シニア割だともうちょっと安いと思いますけども、
はい、
それを2時間映画に1900円払うのが高いと思う人もいれば、
いや、リーズナブルだと思います。
でもそれは時間で考えればね。
でも時間じゃなくて内容ですね、
まあ、内容っていうかやっぱりある種可処分時間みたいな、まあ、あまりその話してもしょうがないんだけど、はあ、例えば週刊文春を隅から隅まで読めば2時間では読み切れないですよね。
おちゃんと読むべき、読んでなるほどと思うものがあるんだということですね。
そうです、そうです。
だから私読まずして今感想申し上げましたんで、
はい、だからそういうのは関心ある人にとっては必要な情報が入ってるわけだし、
はい、
関心のない人にとっては意味がなくなっちゃうし、映画も同じですよね、はい、関心のある人にとってはあ面白いと思うけど、全く関心ない人にとってはまあいろんなものっていうのはそうなので。
そうですね、やっぱり個々おのおの関心事っていうのは違って、はいはい、関心があるからこそ、
そうです、
そこに価値が生まれる、はい、ということですよね。
そうです。ですから別に400円はね、
はい、
税抜き400円は僕はちっとも高いとは思わないんだけども。
そうですね、
ただ馴染まない人にとってはどうしてここに400円と思うかもしれないですね。
いや、深く考えますと、まあ、ちょっと考えますと、このいくつかの記事があって、はい、そこにやっぱりたくさんの人が関わって取材して、
はい、
日時を費やして一個の記事が成り立ってる、はい、そしてこれを記事にするという、はい、文章化して、 編集してこの一冊の週刊文集にするという、はい、やっぱりたくさんの方が関わっておられてという、
かかってますからね、
はい、ちゃんと考えれば、うん、400円は安い、
そうですね、
と言えます、まあ、はい、
ですから、さ、本題に入らないとそういう話してると
本当ですね。さ、こう、
なぜまあ
週刊以前からもそうなんですけれども、はい、特にここ1ヶ月もう本当に週刊文春によると NHK のニュースで週刊文春によるとという言葉があるっていう、はい、まあ、そんな日々が続いてるんですけれども、文春法って何でしょうか。
ね、まずきちっと考えないといけないのは、はい、なぜ新聞じゃなくて週刊誌だってことだと思うんですよ。
そうですね、
文春っていうよりも週、なぜ週刊誌かっていう、
そういう、はいはい、スクープ記事が、
はい、そうするとね、ちょっと面白い話っていうか、以前にちょっと遡ってみますとね、1988年にリクルート事件っていうのがあって、
はい、
で89年にそれが事件化されて、で、まあ、逮捕者も出て、当時の竹下内閣が倒れて、
はい、
宇野宗介っていう人がなったんですよ。それ覚えてらっしゃいますよね。
生まれてました、
はいはい、でその宇野宗介は
何十何日で
いわゆる、もう、はい、神楽坂の芸者がいるっていうことで、それであっという間に短期政権に終わるんですよ。
本当ですね。
でその時スクープしたのがサンデー毎日なんですよ。でどうしたかっていうと、そのやっぱり女に汚い、ね、そういった人が総理大臣になるべきじゃないって、その情報をリークした人がいたんだけれども、朝日新聞と読売新聞に持ってったら、
はい、
そんなものは記事にできないって言われたわけですよね、
で
それで毎日新聞はそれはちょっと面白いと、でも新聞本紙ではできないけど同じ会社のサンデー毎日だったらできるんじゃないかっていう、当時鳥越俊太郎さんっていうジャーナリストご存知ですよね。
お目にかかったことあります、はい、お話しました。
そう、鳥越俊太郎さんが編集長だったんですよ、はい、サンデー毎日、でこれは面白いって言うんでサンデー毎日に記事にして、で宇野宗介内閣が倒れちゃうんですよ、
はい、
つまりその時これが象徴的な話でね、はい、新聞社っていうのはちょっとした噂話っぽいとかそういう、ちょっと角度の低いっていうのはなかなか動かない、
はい、
でも週刊誌っていうのはそういうとこから動くんですよね。
そういう噂の段階でこれはと思った時 に
動く、
はい、
そこはやっぱり週刊誌の真骨頂ですし、それとやっぱり新聞っていうのはあらゆる記事を載せるっていうのはありますけれども、やっぱり週刊誌っていうのはやっぱりこうスクープを載せてなんぼっていうとこがあると思います。でやっぱり特に週刊新潮と週刊文春っていうのは、まあ、ずっとこうね競争できたんだけれども、まあ、なかなか週刊誌でこうやりにくくなってきた時代の中で、まあ、週刊文春の場合には2012年に新谷さんっていう人が編集長になったんですけれども、
はい、
その時に彼はうちはスクープに絞るって宣言したんですよ、
はい、
そこが結構重要でね、もうスクープをやっていくんだっていうある種の覚悟で、
当たり前のことのおさらいなんですけれども、
はい、
私スクープという言葉を、
はい、
ネットで正しくは日本語に訳すと何かなと、
はい、
一生懸命調べたら出てこないということは、
はい、
スクープはスクープなんだという結論に、
まあ、日本語で言うとね特ダネです。
ああそうかそうか、
特ダネです。
本当
特ダネって何かっていうのは今どこにも報道されてないものです。
はい、
でこの間もちょっと話したかもしれないけど、その特ダネには2つの要件があって、バリューがあるかファクト、バリューとファクトですよね。
お
う、つまり事実であってもバリューがなければやらないし、ね、
はい、
バリューがあってもそれがファクト詰め切れねば報道しないと、
ね、ゼロですよね価値は、はい、
だから例えばね現政権の菅総理も菅さんが一国会議員で あれば例えば息子さんのそういう関係があったとしても記事にならないですよね。
記事にならないですかね。
はい、なりません。総理大臣だからです。だから週刊文春の例で過去の記事の例でいうと宮崎健介さんっていう、
はい、
ね、ありましたね。
ありましたね。
不倫というか
お二人がご夫婦が国会議員、
はいはい、で奥様が妊娠中に不倫してたっていう、
はい、
で実はあれはですね宮崎さんっていうのは結構女性の付き合いが派手だという情報は前から週刊文春は握ってたそうです。だけど当時は一国会議員で、まあ、 そんな養殖にもついてないから、
はい、
小物なわけですよね、あえて言えば。
まあその人が何してようがあまりこう世間の人は興味を持たないと、まあ好きにしてっていうところもあると。
その宮崎
記事にはならない、はい、
その宮崎健介議員が育休を取るって言ったわけですよ。それで話題になったでしょ。
そうですね。
でそこがポイントなんですよ。
いい旦那さん、
いい旦那さん。じゃあ前からこういろいろ噂ある人だからね、調べたら出てくるんじゃないかっつって見事に当たったっていう。
もう
そこはだからやっぱりあの人が、はい、ずっとそういうことも言わなければ
着眼点ですよね。
その
育休というこの社会的にこれからその女性活躍社会を推奨しようというところで、
はい
はい、その男性の育休というのも、はい、あの女性の社会進出のために必要だろうという、
はい、
まあ、そういうものですよね。
その通りです。
それに対してその宮崎さんが育休を
取るって
取りますって
宣言して一躍こう注目されるわけですよね、
はいはい、
でそういった人物がそこですだから、はい、もうちょっとじゃあ文春で遡りますとね、例えば1984年に、
はい、
疑惑の銃弾という一大、
そんなんありましたっけ。
ありました。ロス疑惑です。
ああ三浦さん、
はい、まあちょっと今ね
三浦さんって言っちゃダメですね。
ダメですね。今まあ、彼は妻殺しに関しては、まあ、二審最高裁で、まあ、無罪を受けましたけど、
はい、
しかしあの疑惑の銃弾、その ロサンゼルスで自分の妻が、まあ、こう暴漢に襲われ、
はい、
撃たれ亡くなり自分も助けようとして怪我したという、最初は美談として報道されたんだけれども、
はい、
どうもその美談の主人公である M 氏はいろいろ過去を調べると変なことがたくさん起きているっていう特集を週刊文春で疑惑の銃弾という形で報道したんです。
すごい。
それがきっかけとなってロス疑惑、まあ、通称ロス疑惑と呼ばれてますけれども、もうテレビも新聞も参戦して彼のことをずっと追っかけていくわけですよね、
はい、
でもあれも今申し上げたようにスタートは週刊文春の記事だった。
あ、そうですか。
ですから週刊誌はやっぱり新聞社が今言ったようにこう取り上げにくいものとか、
はい、
そこからスタートしますよね。
そうですか、
はい。
まあその今伺ったお話で言うと、
はい、
その週刊朝日とかでもう跳ねられたものを、
はい、
それちょっと面白いやないかって言った鳥越さん偉いですね。
まあ、週刊朝日というか朝日新聞、
朝日新聞、
読売新聞、
読売新聞、
それで毎日新聞も来た時にやっぱりですね、そこはポイントの毎日のその記者が、
はあ、
週刊誌だったらできるんじゃないかなと思ったってとこですよ。
ああ、だから新聞とその週刊誌のその違いというのをその方はちゃんと理解して、はい、
それで
週刊誌で
自社の
取り上げた。ああ、そういうことか。
それ毎日新聞のもうサンデー毎日って、週刊誌でサンデー毎日に振って、
はい、
でもやっぱりおっしゃる通り鳥越さんもね、やっぱりそこセンスですよね。これはいけると。
そうですね。鳥越さん結構真面目な方なんですけれども、はい、そういう方なんですね。
いや、僕は存じ上げてます、
はいはい、そうですか。鳥越さんをその話を伺って見直した、はい、というところもあります
だからそこなんですよ。もちろんそこは最初はそういう話で来た時に、
はい、
そこから裏取りをしなきゃいけないですよね。
そうですね。
でファクトを積み重ねて、
はい、
だからその作業っていうのは結構やっぱりトレーニングっていうか訓練されてないとなかなか難しいので、やっぱり一朝一夕にはそういうことはできないですよ。ですからそういうネタが来た時にそれをちゃんと裏取りできる取材力と、
取材力、
そういうファクトを積み重ねていくっていうことができるスタッフがいるかっていうのはとても重要なことになると思うんです。
そうですか、
はい、ですから週刊文春にやっぱりそういうスタッフもいるっていうことなんですよね。
そこが違うということですね。
違います。
このなぜ文春法と言われる、はい、そういうこのファクトとバリューがある記事を掲載できるかというのは、
はい、
まあ、そういう方が編集者であり、はい、その取材記者であり、
はい、
そういうスタッフがおられるからということですね、
はい、
さあ、この後も引き続きお話を伺います、はい。 佐久間さん、今 何かおっしゃいました？これも放送に載ってますけども。
失礼しました。
いえいえ、あの、何かおっしゃいました？
はいはい、あの、要はね、
はい、
一番重要なポイントは言ったんですけれども、じゃあそこにどうして、じゃあ今度週刊文春に情報が集まってくるかって話だと思うんです。
あ、そうです
ね、あるいは情報は ですから、やっぱりそれは
それが一番難しいかもしれません。
はい、 そうです。はい、そうするとやっぱりこう日々そういうところで仕事をしているわけですから、いろんな人とのお付き合いもあって、そういうとこから入ってくることもあるし、または週刊文春にもし情報を持ち込めば、そういった非常に有能なスタッフがいるからきちっと詰めてくれるだろうと、だからそこに持っていくっていうのはあると思うんですよね。ですから例えば具体的な例で挙げれば、あの黒川博夢という、まあ、東京高検の検事長、まあ、将来の検事総長候補という人がいました。
はい、記憶に新しいところですよね。
はい、で、賭け麻雀でっていう、
はい、
まあ、あれはもう公になってますけど、
あれも週刊文春なんですね。
はい、あれは産経新聞の記者が週刊文春にリークしたんですよ。
産経新聞の記者は一緒に麻雀してなかったですか？
いや、それは麻雀をしていた記者ではないでしょ。
ではない。
ないでしょ。当たり前です。
え、それを同僚も同じくリークしたっていうことですか？
それは同僚かどうか、少なくとも産経新聞の記者であることは確かですね。
はい。
まあ、それはいろんな思惑
リークがあったと、
うん、そういう思惑があって、文
春に、
はい。はい。いろいろリークした、あの、産経の記者は思惑があったと思うんですけれども、
はい。
それをもらった週刊文春の方は、やっぱりその、証拠をつかまなきゃいけないから、そうすると証拠をつかんだ後のやっぱり記事をどう詰めていくか、例えば反論されたときにそこで壊れちゃうとしょうがないですよね。やっぱり有無も言わさないとこまで事実を積み、さっき言ったファクトを積み重ねていくっていうような、でやっぱりそういうことができる有能なスタッフがいるっていうことが分かっているから、
そうやってリークする価値、
はい、
意味も、
はい、
そのリークする側に、見出せるということですね。はい、あれはすごくこう政治的に大きな影響を与えた、はい、まあ、そういう記事だったと思うんですけども、はい、その何年間かの取材期間っていうのがあったように記憶してるんですが、はい、その賭け麻雀も何年間かも当たり前のように定期的にしていたと。
そうです。
それってすごいなと思って。
だから何年間追っかけたっていうよりも、
はい、
そういう事実はきちっと詰めていくわけですけれども、
結果そうだったっていうことでしょうかね。
はい、ただ、相当な時間をかけて現場を確認してますよね。
ああ、そうですか。
はい、
今日のこのテーマは一応文春法炸裂、はい、文春法に見る週刊誌ジャーナリズム、
はい、
ジャーナリズムという点で考えますと、
はい、
さっきの宮崎さんの不倫の話と、
はい、
その黒川、例えば黒川検事が賭け麻雀していたという話と、
はいはい、
なんか随分視点が違うなと、興味のポイントが違うな、宇野宗佑さんは、うん、まあ、首相という立場ですけども、
はい、
まあ、価値の違いはないかと思うんですが、はい、なんか違うと分野が違いますよね。政治的な影響力のあるものと、うん、まあ、誰かが、不倫したとかいうのと少し違うと思うんですが、そのジャーナリズムという点で、その週刊誌、
うん、
は何をこう記事にすべきとお考えですか、
まあ、
佐久間さん。
それはさっき言ったバリューってとこなんですけれども、
はい、
それは例えばジャーナリズムっていうのはね、権威であるとか権力っていうことを常に監視してチェックしていかなきゃいけないっていうとこもありますし、もう一つはやっぱり大衆の欲望とか興味ってありますよね。
はい、
例えば日本の番組見てると、やたらテレビは芸能ニュースっていうのは多いんだけれども、うん、それは日本人が芸能とかああいったものにタレントとか興味があるから、それをバンバン流してるんだと思うんだけども、やっぱりそういう興味のあることに対して常にこう網を張っていくっていうことだと思うんです。ただ一番重要なのは、
はい、
権威とか権力に対して考え、まあ、チェックしていく、やっぱりある一定のプレッシャーをかけていくってことだと思うんですよね。だから宮崎さんの件だって、やっぱり国会議員ってのは占領であるわけだから、
はい、
言ってることとやってることは全然違うんじゃないかっていうのは、それは次の選挙民の投票行動には重要なやっぱり情報要素になりますよね。
そうですね。ただこの日本人 っていうのはなんかそういうあこれはということがあっても結構忘れやすいっていうか
忘れやすい、いや確かにそうなるかもしれない。
支持率なんかを見ると、はい、時々の支持率を見ると、あなかなかやっぱりみんなあのちゃんと、いろんな記事を、うん、ニュースを見て、はい、理解して、考えてるんだなと思うんですけれども、結構それがもう次にはまた何か変化してるっていうこともあるかなと思うんですが、うんはいまあ、そういう中で、まあ、佐久間さん今この出版業なんですが、はいこういうところになんかこう着眼して出版していきたいなとかいろいろ思いっていうのが、まあ、出版のみならず、これからの佐久間さんはどんなふうにその思っておられるんでしょう。最後に伺います。
やっぱり僕らの仕事って世の中に知られてないまた知っているつもりであるようなことをやっぱり本という形にするのは重要だと思ってるんですよ。つまりネットの中で書かれていることって真実かどうかよく分かんないことも、はい、要するに怪しいものも
全くファクトチェック
されてないですよね。
できないですよね、
ですから本にしたときにそういうある種の信頼性っていうのは担保されているので、そういうパッケージの中であこんな出来事があるのかこんなことがあるのかこういうことは知らなかったっていうのはやっぱり提供していきたいですよね。それはジャンルにあんまり関わらず、
はいはい、やっぱりそういうネットのインターネットの世界と、はい、新聞であったり、はい、そういう紙の世界との違い、はい、価値っていうのは今おっしゃったようなところにあるんでしょうかね。
そうですね。それはやっぱり本一冊出せば著者であり版元である私たちがその内容に責任を持つっていうことは、もしそこに間違いが嘘が誤病があれば追及されますよね。
そうですね、はい、一行の文章を書くにも、はい、いろいろそういうこれは間違いがないかとか、はい、いろんなチェックをすると、はい、一行の文章を書くにも、はい、1時間も2時間もかかったりするのではないかなと、はい、なのでそういうこう、出版界に携わる人ってすごいなとよく思うんですけども、はいうん、そのあたりはいかがですか。
それは一番みんな気をつけているところじゃないんですか、はい、例えば週刊文春でも週刊誌なんかやたら、ね、適当に書いてるみたいな思い込んでる人がいますけれども、実はやっぱり相当な裏付けの取材もさっき言ってますし、
はい、
僕らもそういうノンフィション系やるときにはやっぱりその一行この一行著者が勝手に思っているのかちゃんと調べて書かれていることなのかっていうのは、
はい、
気になりますしチェックしますね、
はい、そうですか、わかりました。さあ今日はこの週刊文春の最新号とともにお届けしたんですけれども
高くはないです
本当ですね。そこ重要ですよね。佐久間さんにそういうことを伺いました。やっぱりこの一冊の週刊誌なんですけれども、そういう皆さんの努力がここの一冊にあるということが私にも分かりました。はい、今日はいろんなことを教えていただきました。ありがとうございました。この番組は足立病院ローバー都市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力で、今日は佐久間健一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。